声を政治経済学者の植草和秀先生にお願いいたします。されております。植草先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんばんは。ただいまご紹介いただきました植草和秀でございます。本日は9月1日の防災の日、大変お忙しい中、このように多数の皆様のご臨席を賜りまして誠にありがとうございます。また集会の企画準備にご尽力くださいました市民の会の皆様には心から感謝申し上げます。諸先輩が多数お見えになられている中で基調報告をさせていただくことは誠に僭越であり、甚だ力不足であることは十分にわきまえております。ただ日本の政治を本当の意味で主権者である国民のためのもの、国民の生活が第一考えるものにするために何をしたらいいのか、何をどのように変えるべきであるのかという問題を私なりに懸命に考えてまいりました。そこで本日はその一端を皆様に一つの指定としてご提示申し上げ、これからの大変重要な政治運動のきっかけとなる問題提起を強く主催者のお考えであると受け止めさせていただき、誠に僭越ではございますけれども、一つの問題提起をさせていただきます。冒頭にさしまして、本日の市民集会、並びに新党、国民の生活が第一の未来と名誉のために、一言お断りをさせていただきます。それは私が、正真正銘の無実潔白であるということであります。名誉の濡れ衣を着せられましたが、これがいわゆるキャラクターアサシネーション、日本をこれまで支配し続けてきた権力者による人物破壊工作によるものであるということでございます。オランダの政治学者カレル・ヴァン・ウォルフレンが著書誰が小沢一郎を殺すのかにおきまして、日本政治に対する許されざる介入として人物破壊工作が実行されてきたことを広く世に知らしめました。このような不当な権力の乱用によって日本政治の刷新が妨害され、天下の正道が歪められることは決して許されることではないということを申し上げました。同時に、こうした多くの連帯政治謀略事案といういわゆる知られざる真実を皆様が正確にご洞察賜りますことを冒頭に強くお願い申し上げさせていただきます。さて、 I have a dream の言葉で人種差別撤廃を訴えたアフリカ系アメリカ人公民権運動の指導者であったマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の演説はよく知られております。これに匹敵する歴史に残る名演説を示されたのが小沢一郎代表であります。小沢代表は次の言葉を示されました。私には夢があります。役所が企画したまるで金太郎飴のような町ではなく、地域の特色に合った町づくりの中で、お年寄りも小さな子どもたちも近所の人もお互いが絆で結ばれて助け合う社会、青空や広い海、野山に囲まれた田園と大勢の人たちが集う都市が調和を保ち、どこでも一家団らんの姿が見られる日本。その一方で、個人個人が自らの意見を持ち、諸外国とも堂々と分かり合う自立した国家日本。そのような日本に作り直したいというのが私の夢であります。小沢代表は2010年9月14日の民主党代表選に際してこう話されました。官僚が支配し、官僚が天下りや渡りの利権を手放そうとしない日本、市場原理に全てを委ね、弱い者は死ねと言わんばかりの冷酷無比な弱肉強食社会を奨励する日本、そして箸の上げ下げまでを支配し、戦後67年の時間が経過しようというのに、いまだに日本領土を基地として占領し続けようとする米国に、 正々堂々とものを言えない日本、こうした米国官僚大資本が支配する日本政治の基本構造を根本から刷新すること、米官僚による支配を脱し、主権者である国民が主役の、主権者である国民のための政治を実現すること、これが2009年8月30日の総選挙に国民が託した意思でありました。政権交代を牽引した原動力は、小沢代表が提示した国民の生活が第一という言葉に示された日本政治を一新するとの明確な理念と政策方針でありました。そして政権交代を成就させた力とは、この新しい政治実現に向けての提案に賛同し、総選挙でその意思を明示した主権者国民の投票行動でありました。これが政権交代の大業成就の基本構造であり、それは小沢代表が提示する日本政治一新の方針と、これを積極支持した主権者国民とのコラボレーションによって賜ったものであります。日本政治史上初めて打ち立てられたともいえるこの異業金字塔を根幹から破壊した者たちがおります。それは言うまでもなく今の野田政権であります。2009年8月の総選挙の選挙戦の最中、野田佳彦氏はこう言いました。鳩山さんが4年間消費税を引き上げないと言ったのはそこなんです。シロアリを退治して天下り法人をなくして天下りをなくす、そこから始めなければ消費税を引き上げる話はおかしいんです。そして岡田克也さんはこう言いました。財源がないという批判もある。私たちは208兆円ある一般会計と特別会計、この中で約9兆円の金を作り出すと言っている。与党はそんなことできっこないという。できっこないのは与党だ。彼らは自分たちができないからできないと言っている。私たちはそれをやる。一から水道を見直せばできるんです。皆さん、こう述べたのが岡田克也さんになりました。岡田克也さんが2009年8月11日に千葉県柏駅前で行ったこの街頭演説動画には、私たちの魂がこもったマニフェストという題名が付けられています。しかしその後の結果から見れば、この動画のタイトルは私たちのペテンがこもったマニフェストというものになります。野田佳彦氏は主権者国民に公言したこととの正反対の行動、すなわち白輪に対しなき消費増税を強引に推進してきました。野田氏は民主党内で消費増税反対意見が多数であるにもかかわらず、多数決採決をせず党の方針を決め、2009年の選挙で消費増税を公約として掲げて惨敗した自民公明両党という野党と結託して国会でこの法律を可決するという憲政の浄土に泥を塗る行為に及んだのであります。こうした民主主義の根幹を踏みにじる行為が示されたのは消費増税問題だけではありません。 TPP がしかり、原発再稼働がしかり、沖縄での米軍基地建設方針がしかり、そしてオスプレイの受け入れがしかりであります。何よりも重大な誤りは、日本国憲法が定める民主主義のルール、デュープロセスを踏みにじっているということであります。野田佳彦氏は、国民に不人気のことであっても政治が責任を持って進めなければならないことがありますと言います。うっかりすると正しい言葉のように聞こえてしまいますが、とんでもない間違いであります。国民に不人気であっても政治が責任を持ってやらなければならないことがあるなら、それを国民に語り、そして国民の同意を得て進める、これが民主主義のプロセスであります。国民に語りもしないどころか、国民に絶対やらないと約束したことを説明もせずに同意を得ることなく実行してしまうのでは、単なる不届き者に過ぎません。野田代表をはじめとする民主党国会議員が、この詐欺師集団の政党を離脱して新党を創設したことは、主権者国民にとって心から歓迎されることになります。 本来はその正当性を有する小沢代表軸とする議員が民主党にとどまる一方、国民を騙し日本の民主主義を汚した悪徳議員集団が民主党を離党して悪徳民主党などに名称を変更して活動するべきところでありますが、悪がはびこるのが世の常でありまして、説を屈してこの新党が創設されたものと考えます。この新党はいわば怒り新党というべきものであります。メディアは第三極はどこかなどと騒いでおりますが、およそ見当違いの論が取り巻かれているわけであります。2009年の選挙を通じて国民が第一極に選出した存在は、米国官僚大資本による政治支配を断ち切り、主権者である国民が主役であり、主権者である国民のための政治を実現することを掲げた政治勢力、国民の生活が第一を真摯に実践する政治勢力であります。現在の分立した政治勢力の中でこれに該当するのは、国民の生活が第一を置いて他にはありません。すなわち現時点において第一極の地位を占めているのは、国民の生活が第一を主軸とする政治勢力だとするものするのが物事の正しい見方なのであります。そして第2局が2009年総選挙で惨敗した米国官僚大資本による日本政治支配を今後維持継続しようと考える勢力であります。具体的に言えばこれが自民公明の両党でありますが、現在の民主党は全ての政権公約を投げ出し、米国官僚大資本のための政治主給政治に完全に回帰しているわけで、この民事公民室談合体制抑散勢力こそこの第2極に当たるものであります。第3極として取り沙汰されている存在は、メディアが人為的にそして無理に作り出している虚構に過ぎません。原発再稼働を絶対に認めないとしていたのが、いつの間にか原発再稼働を容認し、瓦礫の拡散を容認していた、言っていたはずなのが、いつの間にか瓦礫の拡散を促進する存在になっている勢力など、信用するに値しない存在であります。こうした中で野田佳彦氏に対する問責決議案が参議院に可決され、野田政権はすでに完全なる死に体に陥っております。総選挙後に現在の悪徳民主党が超弱小政党に陥ることは確実であると考えられますが、主権者である私たちは直ちに次の総選挙に向けての積極的な行動を開始しなければなりません。次の選挙の最重要争点として何を掲げるのか、そしてその選挙で勝利を得るために具体的に何をすればいいのか、こうした現実の問題に目を振り向け、正しい行動に直ちに着手する積極さ柔軟さを発揮しなければなりません。国民の生活が第一との視点に立てば、国民を騙し討ちにし経済を大混乱に陥れることが確実で、格差問題をより深刻にする消費増税をまずは確実に白紙に戻させることが必要不可欠であります。そして福島第一原発事故による放射能汚染が今も日本国民全体に底知れぬ恐怖を与え続けている現実を踏まえれば、私たちが脱原発の方針を定めるべきことは言うまでもないことであります。そしてこのような重大な決定を行う権限を有するのは、主権者の信託を受けていない詐欺師集団の政権ではなく、主権者国民自身、そして主権者国民の信託を受けた政権でなければならないことも言うまでもありません。反消費増税、脱原発という旗を掲げ、その旗のもとに集結できる政治勢力が連携して消費増税推進、原発再稼働推進の勢力に正面から対峙し、必ずこれを撃破しなければなりません。そのためには国民の生活が第一が幹となり、 反小規模で脱原発の旗のもとに集結できる政治勢力が日本版オリーブの木として統一戦線を構築し、民事公密室談合体制抑散戦略を必ず撃破していかなければなりません。具体的には全国300選挙区、あるいは定数が減って295選挙区に統一戦線候補者を1人ずつ擁立し、反消費増で脱原発に賛同する主権者国民がその統一戦線候補者の当選に向けて全力を注いでいく必要があります。異なる政治勢力が統一戦線を構築することは容易なことでありませんが、この国の政治を主権者など国民のためのものに変えるという大きな目標を実現するためには、勝利を残して大道に就く英断が必要になります。私は反消費増税、脱原発、反 TPP の方針に賛同する主権者国民による政治運動として主権者国民連合の政治運動を提唱しております。特定の政党だけを支援するのではなく、主権者である国民が希求する政策を実行実現する政治勢力を党派を超えて支援するものであります。現実政治を望ましい方向に誘導していくためのこうした市民による政治活動が極めて重要な意味を持つ局面を迎えていると感じております。政治主義の問題も日本の根幹を破壊してしまう重大な側面を有しており、極めて重要なテーマでありますので、選挙協力に支障を来すことなく反消費増で脱原発の旗とともに旗をも掲げることができますならば、新党国民の生活が第一には、反 TPP の方針もしっかり掲げていただきたく思います。主権者国民をないがしろにする消費増税を許してはなりません。国民を滅亡させるリスクを伴う原発を存続させるわけにもいきません。そして私たちには夢があります。日本の政治が米国や官僚大資本のためだけに存在している現状を打破し、真に主権者国民のための存在に変革すること、その中で共生の哲学が確実に生かされ全ての国民が幸福を享受できる社会を実現すること、この夢を実現するためにまずは私たちが国民の生活が第一を主軸にする政治勢力の迫り来る総選挙での大躍進を実現するために全力を注がねばなりません。そのための私たちの主権者国民市民の積極的な政治運動が強く求められているのです。ありがとうございました。